Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chia Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすChia Shineです。今日のあなたの心のお天気はいかがですか？晴れですか？雨ですか？どっちでもいいんです。雨の日だって、今日は雨ですけど、何か？晴れだったら今日は晴れでとっても元気です。何か？みたいな感じでね、まあ、どんな感じもそれが私だと認めることが一番素敵だと思います。今日は金曜日、またね、金曜日ラジオ配信を定着していきたいなと思いますので、今日も始めていきたいと思います。とその前に本当にいつもこのラジオを聞いてくださっているあなた、本当にありがとうございます。私も続けていく中で続けていく意味ってあるのかなとか、少しでも誰かの役に立ってるのかななんて、不安になる時もあるんですが、時々ね、ありがたい DM をいただいてすごく心地よい声をありがとうございますであったりとか、あとは苦しい時は聞こえなくても聞く勇気がないというか、聞ける状態ではなくてもちょっと落ち着いた時に自分のこれでいいんだっていう答え合わせとして聞かせてもらってますっていうね、お声を聞いて、あ、やっぱりラジオつね、続けていく意味ってあるのかなと思いますので、続けていきたいと思います。ぜひぜひね、コメント、なかなかねコメントができないっていう場合だったら、ハートのねいいねだけをポチッと押していただけたり、あと私のラジオねいいなって思っていただけるのであればフォローしていただくと、配信したとの同時にねお知らせが届くと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日お伝えしたいことはですね、やはりカウンセラーさんと私自身も息子も相談して分かったことがあるので、これをねお伝えしたいなと思います。息子がねカウンセラーさんと相談してるんですけれども、それがお友達のことをお話ししてるんですね。でのついついこうすごく息子に対して強い言葉を言ってしまうお友達っていうのとなかなか離れられないんですね。私自身もそういう嫌なことを言う子は、嫌だったらその無理に我慢する必要もないし、逃げてもいいし、先生にお話ししてもいいし、とにかく離れたらいいんだよっていうことをずっと言ってるんですけど、本当にこう強い言葉を言われたり、ものすごい目つきで睨まれても、でもやっぱりその子は僕の最初のお友達だからとか、優しいと、怒ってない時は優しいからっていうので、やっぱり離れられないっていうところがあるんです。でそこをカウンセラーさんに言われたのは、それは息子さんがお父さん、私の元夫、モラハラ夫ですね、を投影しているからじゃないんですかっていうことを言われました。やはり私たちが息子の本当に物心つく時から、夫がずっと怒っている、私が怒られている状態、そして息子はなんとかね、夫婦の間を取り持とうと、家族としての絆をなんとかつなぎ止めようとして、お父さんの機嫌をねずっと伺い続けていた。でお父さんに対しても怒る時は怒るけれども、優しい時はめちゃくちゃ優しいし、いつもね、お前を愛してる、世界で一番愛してるって言っていたから、僕のことを一番愛してるのはお父さんだっていう、まさにね本当にこう虐待を受けている子どもたちがよく出る症状なんですよっていうことを言われて、とてもハッとしたっていう出来事がありました。で私もカウンセラーさんとお話しして、私が何かできることはないかっていうことを伝えた時に、はっきりね、ないですって言われたんですよね。もうそれはもう息子の問題である。だから息子自身がその怒られている人とずっと一緒にいるよりも、他のお友達、怒らない人、怒ってもそういう夫みたいな怒り方をしない人っていうのを知って、あ、これが本当なんだっていうこと、その怒ってすごいひどい罵倒の言葉を、お前はバカだとかね、そういうことを言いながらも、愛してる愛してるバカだバカだみたいな、こう愛してるって言いながらも殴るっていう、まさに DV 夫男なんですけれども、それは幻なんだっていう、それは本当の愛じゃないんだっていうことに自分が気づくしかないんですよっていうことを言われました。だからお母さん、私自身がこっちのお友達と付き合ったらとか、あんまりそういうことを言っても息子はいやいやこっちがいいよっていう風になってしまうので、私ができることはただただ自分の状態を良くする、そして息子との愛着を、 強くする、関係性をね強くするっていうことぐらいしかないですねっていう、まあできるとすればこういうのが友達なんだよみたいな押し付けるんじゃなくて、そうちょっとねこうちょいちょいと言葉を伝えるくらいはできるけれども、本当に気づくのは本人でしかないっていうことがすごくね私の最近のハッとしたことでした。なので皆さんね、いろいろ抱えてると思います。お子さんのことで悩む人、夫婦のことで悩む人、いろいろあると思うんですけれども、その相手をね変えようということは本当にもうできないですね。いつも言ってますけれども、過去と未来は変えられない、変えられるのは自分と未来っていう、本当にもうそれそのまんまで、相手をこうなんだよって言っても本人がそうなんのかなって思わない限りできないし、こっちが正しいよっていうことをいくら言ってもその正しくないっていう方、幻を見ている状態の人に対していくらね正論をぶつけても逆効果になってしまってね、もっとその人と一緒にいたくなっちゃうっていうことがあるので、本当に気づくっていうことが大事だなって思いました。でさらにそのカウンセラーさんとお話ししている中で、私もあそういうことかって気づいたことがあるんですけれども、お母さん今こんな抜けましたよねって、なんでだと思いますかって、お母さんは自分がどういう状況でモラハラ、どういうことが根本にあって、そして自分がモラハラにあったということを認識して気づいたから抜けられましたよねっていうことを言われました。確かにって思ったんですよね。最初私はなんでってずっと思ってたんですけど、この2年間かけてねじっくり毎日自分と向き合って、過去とも向き合って、日々の感情に向き合って、モラハラっていうものは何なのかっていうこともね、本当分厚い本を読んだり、いろんな人の YouTube を見たり、ブログを見たり、いろんなもの書籍、そうですね、精神科医の人が書いてるうつ依存などの、ね、本もたくさんこの2年間読みました。でそこであったのは、やっぱ自分が自分の価値を見て認めていない、自分が自分を否定しているっていうのが根本にあり、で私の場合はやはり、お父さんをきっかけに、そこまで否定されてたわけじゃないけれども、無条件に愛っていうものを感じられなかった。そして大きくなっていく中でもなかなかこう男の子から好かれることがなかった、女の子として女性として愛されるっていう、そのままの自分をね愛されるっていう、経験がなかったので、私がダメなんだ、女に生まれてきたからお父さんは愛されない、男の人からは私はアトピーで、綺麗な状態、普通の人ではないから愛されないんだっていう、自分が自分を否定していたんですね。でそして私が求めていたのは、どんな私でも、どんな状況の私でも受け入れてくれる人、それがモラオであったんですね。初めて出会ったモラオ、どんな私でも本当にもう痛々しい状態でも綺麗だよって言ってくれた、これに私はすごくひっついてしまって、この人以外にはもういないんじゃないかっていうところまで陥ってしまい、絶対この人と結婚したって幸せになれないって分かっていても、周りが思っていても、でもこの人以外に私を愛してくれる人はいないって思ってしまったと。だから、共依存が起こってしまい、そしてモラオはモラオの問題があり、元夫の問題がどんどんエスカレートしてしまい、そしてこうモラハラっていうのが悪化し、そして私も離れられない、子供がいるから離れられない、どうしようっていうね、本当に悪循環が起こった。だけども私もね、その思い込みでお父さんから奪ってはいけない、息子と夫はすごく関係性が強いから私には自信がない、自分を信じてない、自分を受け入れてませんからね、だから私が一人で育てて、やっぱり息子はお父さんがいいんじゃないかって、毎晩泣かれたらどうしよう、突然いなくなってしまったらどうしようっていう恐怖があって、もう息子がね大きくなるまでは我慢しなければならない、でいずれ息子がもしかしたらこのひどい状況を見て、ママもういいよって言ってくれるかもしれないっていう風にね、本当に自分の人生なのに自分が真ん中の操縦席に座ってないっていう状況が起こった。でこれを私が言語化できた、自分、それは全部はね正解か不正解か分からないけれども、自分の中でのご理論付けっていうか、こういうことがあってこういう事実がある、だけども私はこのままの人生だったら生きていけないと気づいたから離れるという決断をしたってい こう物語のようにね、客観的に見て人に伝えられるように言葉にできたっ ていう、ここが私が抜けられたとこじゃないかなって思います。とはいえね、やっぱり罪悪感も今ももちろん持ってますし、本当に悪いことしたんじゃないかっていうね、すごくこう不安に駆られる時もあるし、本当に同じ背丈の人がいたらいきなりねゾクッとするし、日本にいるって言われたらどうしようとかね、これからね元夫がうろうろしてたであろう町に行くという今日なんですけれども、そこでもしすれ違ったらどうしようとかね、すごく怒鳴られたり、なんなら刺されたらどうしようとかね、そういう不安もないって言ったら嘘です。だけどそこをないないないのとこの不安不安不安っていうところを悩んだって、それはまだ何も起こってないことで、勝手に不安っていうものを自分でね生み出してどんどんそれを引き寄せようとしているだけっていうことはもう分かっているので、不安な自分も OK、 でも私はこの決断をしたんだっていうことで今日も前に進んでいきたいなと思います。最後の締めくくりになるんですけれども、今ねもしモラハラ彼氏モラハラ夫でこう苦しんでいるあなた、もしくは家族の問題でどうにかしなきゃと思っているあなた、解決しようとしなくていいです、うん、できません、ね、どう何ができるかっていうと、どうして自分はこの子供に対して不安なのか、そしてモラハラ夫と、どうして私はどういう部分がこのモラハラ夫から離れられない、多分分かってると思うんですよ、自分でもこの状況はダメだって、この人とこのまま一緒にいたって幸せになれないし、どんどん自分が苦しくなってる、我慢しないと続かない関係ってどうなの、私って幸せじゃないよねって分かってるはずなんですよ。だけどやっぱり何かしら自分の弱い部分ですね、自分この人が私の価値を唯一認めてくれるとか、この人が私のことを分かっているであったり、まあそもそも自分が自分を認めていないっていうところが多分大前提だと思います。ですので本当にこうまず自分を認めること、どうしてこの人にひっついてしまったのかなっていう自分の人生をちょっとだけ振り返って、あんまり振り返りすぎるとすごく苦しくなるだけなので、本当にこう何なんだろうなっていう、こうちょっと薄めでぼーっと考えるぐらい、なんでなんでなんでってするとすごくこうキュッとなってね、苦しくなっても何も見えなくなっちゃうので、なんかぼーっとなんでなんどうしてなんだろうなっていう風にね、ぼーっとこうお風呂で考えるみたいな、よくねなんか思い出せないものがこうぼーっとなんでかなと思ってた時に、突然シャワーをしてる時にそういうことかみたいな感じで降ってくるように、なんかこう自分の内側に問いかけるぐらいでねいいかと思います。それがあ、もしかしたらこれかもしれないなって思えた時に少しずつ離れていけると思うので、いきなりね 10-0 の世界で離れなければならないとかね、この人とどうにかしなければならない、別れなければならないとか、そういうことはなく、うん、なんでなんだろうなっていうのを自分に問いかけるということをして、で、まあ、ちょっとたくさんね話すと難しいと思うんですけど、今何ができるかっていうと、私ってどういう状態が一番すごく幸せだかなとかね、あの楽しい、私がこういう時って一番いい状態、例えばまあ推し活があったら推し活をね見てる時の自分ってすごくいいんだよねってワクワクするっていうか、すごく落ち着く緩むっていうもの、うん、なんかそれって必ずあると思うんですよ。歌を歌うであったり、その推しのビデオを見るであったり、あとはそうですね、楽器を弾く、絵を描く、色を塗る、植物のお世話をする、何でもいいんで、なんか自分がふっとねほっとするもの、それをね、それも同時に見つけてください。うん、日々の感覚ね、毎日あコーヒー飲んでる時すごくほっとするなとか、そんなんでもいいので、そしたらそのほっとする感覚っていうのをねできるだけ長く味わってほしいので、なんか苦しくなったと思ったらコーヒーを入れて、入れた時のこうね、あの匂いを嗅ぐ、そういうものとか、まあ私は本当にピアノっていうものがすごく大きかったので、どんなに苦しくなったらピアノを弾く、苦しくなったらピアノを弾く、でこのピアノっていうのにこうずっとこうフォローしていったことによって、本当に人生ねどんどん軽やかになってます。それが未来のなりたい自分と焦点を合わせていくっていうことになっていくと思います。ついつい本当にねもう10分以内に喋る終わろうと思ってたんですが、こんなに長くなってしまいました。では今日はここで終わりたいと思います。なんか難しかったなとか、分かりにくかったなとか、もっと聞きたいなとかあればですね、ちょっと勇気を持ってレターコメントしてください。レターだったら誰も見れないので、 そこで直接送っていただければと思います。ぜひいいねボタン押してください。また頑張ろうと思います。では皆さん良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend。 じゃあね、あなたはあなたの人生を生きるために、幸せになるために生まれました。どうか自分が幸せになることを諦めないでください。あなたはあなたのお父さんお母さんの世界でたった一つの宝物です。どうかどうか自分を大切にしてください。じゃあね、バイバイ。大丈夫だよ。